追加ですけども、まあ、文学との関連で見ると、まあ、現代文学、日本の現代文学にある意味で似てて、まあ、分かりやすいところで言えば、ね、リアル鬼ごっことか、ああいうそのライトノベルの流星ってのありますよね。それとやっぱりよく似てるし、まあ、ライトノベルって言っていいかどうかっていう、そのカッコ一応つけとくけども、まあ、例えば吉本バナナにしても実はライトノベルで、まあ、吉本バナナさんと奈良さんってやっぱり類似したイメージがあるので、ね、ただ様態的には吉本のマナーっていうのは彦坂的にはあれ個体なので全近代に戻ってて、奈良さんは一応プラズマ化してるので、うん、だからイラストレーションでプラズマ化するっていう意味じゃ大したもんなんだけど、相田さんはやっぱりレトロだから個体なんですよね、うん、個体なんだよね。それでまあだからつまり美術だけに起きてる問題ではないわけだよね、まあ、だから日本のだから今の日本の文学が世界文学の中でどうなのかっていう問題も非常に難しくて、だから村上春樹さんをノーベル文学賞ってこう期待する気持ちはわかるけど、まあ、世界文学の中に置いた時に本当の意味でどうなのかっていうのはちょっとね、わかんないわけですね。それからまあ今田村さんがあそこで国立国際でご覧になったって絵画の庭の話ちょっとしてくださいますか。
な、絵画の庭は去年でしたかね、確か国立国際 の、まあ、その日本の若手含めた、まあ、現代美術というか、まあうん、やっぱ勢ぞろいに近いんでしょうけどね、まあ、実際50人ぐらいいた中で本当にそうですね、やっぱり、まあ、ほとんどのこう作家の場合がもう、まあ、目でただもう、こう流しちゃったという、まあ、立ち止まってこう本当静止して、まあ、向かい合った作家がやっぱりあまりにも少なかったというのは残念でしたね。
はいはいはい、ちょっと
今じゃあその彦坂さんがおっしゃった文学の話に戻せば、やはりその僕が今回持った感想はその非常にその構造的によく似るってことなんですね。でその特に吉本バナナさん挙げてらっしゃいましたけど、本当に吉本バナナさん本当にレトロで、本当につかみがこの場面のつかみがすごいぬるいし、それ似てるなっていうのと、あと特にその相田誠さんのその最近の2010年ぐらいの作品のもんじゃ焼きというか、すごいこう、まあ、バーチャルなその ネット空間のようなああいう書き集めたような作品っていうのは、最近のその文学界で言えばその新人賞に出てくる作品がああいうのすごい多いですね。20歳30歳ぐらい書いた意味で、そういう意味ではまさしくその田村さんがおっしゃられてるのはこの現在アートというか、そういうところはすごくあると思いますね。
まああとそのこう今美術館が大きくなっちゃってきてるので、やっぱりまあ大きな美術館を埋める作家って言われて、しかも埋めてそれから動員しなきゃいけないわけですね、観客を、観客動員をできる作家っていうと、どうしてもそのポピュラリティがその一般的な人に受けてないと動員できないので、だからまあ相田誠さんもそれから小谷さんも大したもんだと思うんだけど、でそういうことだと思うのね。その今度逆に言えばそのまあ、ちょっと正確に分かんないんだけど、エザベス・ペトンみたいなのが小さいとかね、その逆に小さな作品でいいんじゃないかっていう問題があるわけだよね。それからその、まあ、こういう言い方もなんですけど、つまり美術館なんかいらないんじゃないかっていう、だから結局そのほら新聞、例えば マスメディア、だいたい美術館昔ないんですよ、うん、ルグル美術館できる前っていうのは美術館ないわけですよね。だからそのなぜ美術館のポスト美術館の時代になるっていうか、実際まあ越後妻に取れないみたいな外出てきますよね。あれ越後妻だけじゃなくて世界的にそういう傾向があるわけ、アースワーク以降で言えば美術館の外に出るわけで、エザベス・ペイトンだとかああいう人たちって実はこうコレクターに向けて作ってる部分もありますよね。もともと美術というのは美術館が収蔵するものではなくて、美術館の外が美術を持ってきてたわけなので、だからその昔で言えば宗教美術が教会に美術を収蔵していったように、今度は美術館が収蔵したわけだけど、もしかするとその次は美術館ではないのかもしれない、ね、いやいやはっきりそうだと思いますよ。だから美術館でかくないすぎてて、だからまあ普通にニュー近代美術館みたいな場合には常設展示もあって、たくさんの小さな企画を作ってこう 幕の内弁当で埋めてるんだけど、うん、ああいう力が日本の場合ないのね、うん、幕の内弁当でたくさんの種類の寺なんか同時にやるっていうと学芸員の数が多くないとできないの で、うん、でそういうことができないから、そうするとどうしてもポピュラリティの強い作家が勝っていくことになるから、だからまあいや今度は今日見た感じでいうと、これだけ大きくてこれだけ薄めてってしまうと、そのもう一つの道はもっと悪くするってことですよね。で現実にはもっと悪い作たくさん出てきてると思うんだけど、でそうやってこう美術館を取っていくのか、逆に、まあ、もっと別の道というの、うん、そういうのはあるのかなというふうに思いますけどね。
はい、
はい
はい、そうですね。あ、はい、じゃあ、そうだ、あごめん。
あ、なんかあのここ来るときにエレベーター乗ったときにちょっと印象気になった会話で、なんかカップルが話してたんですけど、なんかこの森美術館来るのは前、なんか森美術館でワンピースって漫画あるじゃないですか、あるんですけど、はい、の回顧展をやってたらしいんですね。それ以来だな。あ、違うか。あ、いやでも分かんないんですけど、美術館って意味だったのかもしれないんですけど、ワンピースの回顧展以来だなってこういうとこ来るのはっていう話があったんですね。で、だから今の話で言うと、なんかその美術館がすごい、うん、博物館っていうか、なんていうか資料館みたいな役割をするように、あのもう代用するようになってるっていうか、
いや元々博物館ですよ。
うまく言えないんですけど、その美術が例えばその新しい価値観とか、その前に進むための、あの世界観みたいなのを提示するようなものことが役割だとすると、あの人を、知らない人が知らないものを作るわけなので、人は集めにくいじゃないですか。でも人を集めるにはやっぱりその相田さんみたいな既存のなんていうか価値観に息をして、それをなんか面白おかしく脚色できる人の展示をしなくちゃいけないのかなと思って、そのワンピースの展示もそうなんですけど、そういう意味でなんていうか堂々巡りになっちゃうっていうか、どんどん低い負のスパイラルに陥っちゃうのかなというような感じがしました。
まあ、だからそういう傾向はあるんじゃないですか。だからまあそれはそれで文化全体が、だから文化全体が崩壊してきてるわけですよ。名前を知ったんだけど、あの評論家が一冊文化の崩壊、文化の死滅かなっていうのを書いてて、僕結構それ僕の影響を受けてるんだけど、非常に優れてる人だと思いますけど、だから浄化社会になるとかなりその文化とか芸術とかがこう解体されてこう死滅していく傾向っていうのはあると思うのね。だからまあ、問題なのはだからそういう状況の中でもう、その、そうならない部分というか別の道っていうのがあるっていうふうに、まあ、だからいいんだけど、ほらね、文学だって日本の中にいると文学きれいなと思うけど、だとやっぱり海外文学でいいのあるし、世界すごいですよ。だから美術だってそうですよ、すごいもんね。だから、まあ、グローバリゼーションだから何もね、あの一国、国家のレベルでさ、日本国家で見る必要なんかないから、
ね、
音楽、そうだよね、音楽すごいもんね、
す
ごいね。それからあのそういう何プロモーションビデオとか、ああいうビデオの中でもすごい
すごいんですよ、
だから何もさ、そのいろんな趣味があるので、別にいろんな趣味があるから別にそのいいんじゃないかというふうに思いますけどね、はい、だから別に僕なんかだと Facebook でその画像を載っけていくだけで別にそれが芸術なんだって僕は主張しますけど、Facebook アートっていうのはとあって、で別にそれをだから評価する基準が、この間も、キャンプっていうところで喋った時、そういうものを評価する視点がないっていうんだけど、別に評価なんかいらないっていうの、評価もいらないし売れる必要もないというふうな、全く情報で、そういう、なんていうのかな、いいんじゃないかというふうに思いますけどね。だから評価されなければ芸術じゃないとかさ、売れなければ芸術じゃないとか、そういう定義をしていくのかっていう問題あるよね。別にその商売は商売だから、評価されないと困るとか売れないと困るっていう問題あるけど、だから芸術自体がある意味でその商業性とか その 評価基準から、だって評価の問題を言うんだったら批評がまだ成立してる時代だったらいいけどさ、今なんて別に批評成立してないわけだから、ね、批評がゼロになったとは思わないけど、だから別に解体したければ全部解体すればいいわけだよね、
う
ん、だけどなんていうのかな、やっぱり残っていく部分があって、違う状況に移ってってる部分があって、だからどこでどうなってるか分かんないところがあるから、うん、だからレトロが好きな人たちにとって見えないからね、相田さんが何も見えてるわけじゃないよね、相田さん自身すっごい傷ついててさ、
そうですね、
自分に分かんないものがたくさんあって、 だいたいね、そのモダンアートのそれこそセダンも分かんないんだからね、あの人ね、アメリカ抽象編主義も分かんないし、とにかく分かんないわけよね、うん、だからその苦しみってすごくあると思うのね、その教養のなさというか、うん、その苦しみがこう作ってる美術だから、 それはそれでいいんじゃないかと思いますけど、
やっぱり、ね、もがきを感じますよね、
そうですね、
うん、やっぱある種のなんでしょうね、やっぱり日本側から出てきて、やっぱ平面的な世界の中で表現してきてね、現代美術に行く中でやっぱりなんかこうもがくみたいなね、ものをちょっともがきを感じますよね、うん、でまあ、そのさっきのちょっとこう美術館の、まあ、展示の話に入っていくと、もうここちょっと個人的にはね、やっぱり今やっぱりどんどんこう巨大化する中で、まあ、その作品をやっぱりあれだけね、あの大きな空間を一人埋めるっていうのは、やっぱそれは一つの才能ですよ、うん、そのなんか現実的にね、やっぱり僕も自分で、まあ、こう比較的大きなスペース持ってて、日本の作家で僕のスペースをね一人で埋めれる作家が何人いるかなと思うとね、まあ、現実的に スタジオに行ってみてもね、作品がないんで少ないんですよね、どちらかというと日本はね、そこら辺がやっぱりちょっとこう海外の比べるとちょっと弱いところがあるんだけども、まあ、逆に僕やっぱり自分の中にね、やっぱりその、まあ、クオリティというものをやっぱりもっと高めてほしいというところあるんで、ね、まあ、僕はまあワンペインティングミュージアムとかね、ワンペインティングミュージアムとかね、もう一点だけでね表現してやれとかね、なんかそんなものもあっていいんじゃないかと思ったりね、うん、だからもうその美術館の展覧会も僕まあ5点あればね、うん、それで表現できるんじゃないかぐらいと思ってたね、逆に言うとね、うん、だからそれだけはやっぱクオリティが高いと、うん、だからまあ実際こういろんな美術展見ても、まあね、美術館に行ってもそんなにたくさんね名品がね全部あるわけないしね、え、だからまあ本当に、まあ、そのこう表現の仕方っていうのも私一つやっぱり技術でもあるけども、やっぱり今そういうこう、まあ、問いかけがあってもいいんじゃないですかね、うん、
まあですからそのね、タマさん、あの本当に、ちょっと別の水準で、うん、そのやっぱ展示を作ってって、うん、お客さんを定期的に呼ぶっていうかね、こう来る習慣つけないとなかなか来れないから、まあ、そういう活動をしてってもいいんじゃないかっていうふうに思うんですよね、うん、だからまあ新しい時代を、まあ、これは底入れしてるそこですよね、まあ、
そこも大底ですね、
大底です
ね、大底ですね、
うん、だからまあ逆に違う流れっていうのは始まってきてるっていうふうに言えると思うのね、うん、まあ、ぜひだから、まあ、今年の暮れが、まあ、どうなるか分かりませんけど、あのそこになるかもしれないよね、あのアメリカが財政の崖を飛び降りてくれるとどうなるか分かりませんが、うん、まあ、どちらにしろ2010年代は結構大変な時代ですよね、うん、だからそこの時代に、まあ、それこそあの日本で言えば第二次世界大戦やってる最中に新人画会って3回しか展覧ができませんけど、まあ、その中で優れた作家っていうのが出てきて、まあ、麻生三郎も愛光も、それから井上長三郎もすごかったと思うので、悪い時代こそいい作家が出てくるというふうに思いますので、そうですよね、まあ、芸術ってそういうもんだと思いますよね、うん、だからまあ頑張りたいと思います、
はいはい、頑張りましょう、はい、ありがとうございました。